皆様こんにちは。レインボータウン FM PDC のジャズ・ザ・ドッツパブリックドッツ&カンパニー代表の伊藤です。この番組は公共を再定義するをテーマに、新しいアイデアやエネルギーを持った人や企業を紹介していく番組です。うちの会社はですね、ちょうどこの11月の1日に今テレビでも、よく取り上げられてます、渋谷にできた新しい再開発ビルの、渋谷スクランブルスクエアに入居いたしまして、今約1週間が経ったんですけれども、改めてですね、僕自身は中高渋谷で過ごしていたので、なんかやっぱりその東京の活力ってすごいなと、感じているところです。で今日はですね、ゲストに日本取引所グループの、中村彩さんに、お越しをいただいてます。中村さん、今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
中村さん、皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。2年前に、東京都議会議員選挙に、ね、出馬をされて、なんと東京都議会のドンと呼ばれた、
はい、
内田さんの後継者としてあの時公募ですかね。
そうですね、
公募で立候補されて、僕はその時中村さんのことは存じ上げてないんですけど、なんかテレビとかで見ていて、むちゃくちゃ腹の座った人だなとだってあの時まだ20代ですもんね。
そうですね、あの時は27歳でしたね。
ですよね、
はい、
いやあのね、僕ももともと政治の世界にいたので、はい、なんて言うんでしょう、やっぱそういうすごい力のある政治家の方の公募に来た人が、しかも女性で、なおかつあの時僕の記憶だと内田さんにも結構ズバズバものを言っているイメージが、はい、
そうですね、それで結構まあ怒られたりもしましたけどね
まあそうでしょうね
まあただ今もう今年は今月で30歳になるんですけれども、まあ、20代後半だったっていうこともあって、はい、まあ、女の子だから良くも悪くもこう可愛がられていた部分もあったのかなって今思うとありますね
なるほど。ということで今日中村さんにゲストで来ていただいたのは、まあ、2年前その都議選にも出てらっしゃるので、まあ、来年東京オリンピックもあるし、これから東京中心にね、いろいろ変わっていくと思うので、まあ、その30代の女性から見た、またちょっと立候補経験もある、まあ、中村さんから見てこれからの東京とか日本ってどうなっていくのかなっていうところと、あとやっぱりこの女性の働き方とか、やっぱこうキャリアの在り方とか、なんかだいぶ変わってきたとはいえ、
そうですね、
やっぱりまだまだ ね、
うん、
すごいハードルあるじゃないですか。
そうですよね。
今日はちょっとその辺を中村さんと、はい、ちょっといろいろ話をしていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。ということで、なんかいろいろお話ししたいんですけど、はい、今まずこの2年間何されてきたんですか。
そうですね、選挙に立候補するまでは、はい、先ほど、ご紹介していただいた日本取引所グループで働いておりまして、
はい、
で、まあ、選挙に出て、はい、でその後またその会社でですね仕事はしております。
なるほど。
で、普段は、まあ月曜日から金曜日は普通の会社員をしておりますので、はい、うん、まあ、仕事が終わった後とか、うん、あと土曜日日曜日の時間を使って、まあ、千代田区が私の選挙区だったので、はい、そこで引き続き政治活動を続けているという感じですね。で具体的に政治活動っていまいちピンとこないと思うんですけれども、はい、まあ、都議会に私は立候補していたので都議会の勉強会に参加したりだとか、うんうんうん、あとは、まあ、地域のお祭りだとかイベントに顔を出して、うん、まあ、地域の人とお話ししてコミュニティを作っていくとか、うん、まあ、そういうのが政治活動になるんですけれども、うんうん、まあ、それを行っていますと。ただ、まあ、そういう、まあ、2年間いろいろ都議会の中の勉強会とか出てお話を聞いていると、まあ、東京オリンピックの、ね、話もありますけれども、
そう、そこちょっと今日聞きたいんですよ。
そうですね、かなりこう都政が混乱している状態が続いているなというのが私の実感です。で、まあ、それが、まあ、小池都知事の成果と言われたら、まあ、全部がそういうわけではないと思いますけれども、やっぱり私が選挙で負けてしまった時に風のあった小池旋風ですね、都民ファースト旋風っていうのが、その当時は良かったのかもしれませんけど、まあ、今こう蓋を開けてみたら、まあ、札幌にマラソンが移動してしまう話もそうですし、まあ、その他いろいろ環状線が通らなくなってしまった話とかも含めて、まあ、失策も多いんじゃないかなっていうのがなんとなく感じてるとこです。
僕ね、あれなんですよ、今大学で、メディアリテラシーの授業を教えてるんですね、はい、でそうするとやっぱりね、まああんまり今日これメディアなのでメディアのこと言いにくいんですけど、特にねテレビの影響が良くも悪くもね大きすぎるなと、うん、 で人ってあっという間に忘れあっという間に盛り上がってい
や本当にそうなんですよね、
あっという間に忘れちゃう。たった2年前ですもんね。
そうです、
あの選挙がね。
そうです、
あれだけ盛り上がった
盛り上がったのにあっという間に、まあ、2年経てばね、あの地元ではもちろん私のことを知ってる人もいれば、その都議会選挙の話をしてくださる方もいらっしゃいますけど、やっぱりもうみんなその、まあ、時とともに記憶というのは風化してしまうので、その小池さんがどうだったかとか今どうであるとか、まあ、その時自分が投票したかさえも忘れてしまっている人がいるぐらいなので、ね、今は、ね、都知事を叩いてても昔投票してる人っていうのも実はいっぱいいると思っているので、なので、まあ、今この瞬間に、まあ、これまでの都民ファーストとか、小池都知事がや、まあ、立てていた、まあ、7つのゼロとかもそうですけど、あの公約と、まあ、その実現率とかをもうちょっと測っていくことが、まあ、都民のための政治になるんじゃないかなとは思っていますね。
なんかちょっとその、まあ、政局の話もちょっとありつつも、はい、ちょっと今日フォーカスさせたいオリンピックのことをね、はい、ちょっとお聞きしたい、
はい、
まあ、どう見えてるかね。でそのあれ猪瀬さんの時ですよね、
はい、
オリンピック日本に来たのが ね決まったのは。でやっぱりこうなんて言うんだろう、いろいろそんなこと考えてなかったのっていうのがねいっぱい出てきてるような気がして、うん、あのこの夏の暑さ対策とかも、はい、なんか氷巻いたとかあったじゃないですか。
ありましたね
あの辺ってやっぱりみんな見えてなかったんですかね。
いや見えてたと思ってます。私はまあその時自分が選挙にまだ出てないのであれですけど、まあ、そんなの一般人である私が考えても、うん、東京の夏が暑くって、うん、そのマラソンするのには適さないってことぐらいは、うん、まあ、予測できるので、多分ね、うん、あの議員の先生たちや、うん、まあ、東京都の関係者の方たちっていうのも分かっていたとは思うんですけど、うん、ただやっぱりそのオリンピックそのものがこう政治の力とかがこう、うん、強く働くようになっている部分もあるので、うん、まあ、東京に呼びたいと、まあ、もちろん東京で感動を起こしたいっていう、うん、まあ、その強い思いが先行して、うん、まあ、そういう多少、まあ、言い方をうまく変えて、うん、まあ、誘致するみたいなところも多少あったんじゃないかなとは思ってますね。
なんかね、あの誘致の時って、はい、復興も位置づけてたと思うんですよね日本って、うんうん、で実際じゃあこれから始まるオリンピックの中でどこまでその東北地方のことが今意識されてるか、あるいは意識された報道になってるかっていうと、
そうですよね、
うん、一ユーザーというか消費者の立場で見るとなんかそこまで僕は見えないなっていう感じがちょっとしてて、
ね、いやおっしゃる通りだと思います。そう一瞬復興の話をその小池都知事も出して、うん、あの視察も行ったり冒頭競技場の話でしてましたけど、まあ、でもそれもすぐ頓挫してしまって、
うん、
まあ、パフォーマンスだって、まあ、マスコミは叩いていましたけれども、うん、ただまあ復興っていうところは結局遠ざかってしまっていて、
うん
うん、まあ、その言ってる最初に言ってることからのギャップっていうのはあるなというのは感じていますね、う
ん。なんかこれからまだやれることってあるんですかね、あと 半月というか8ヶ月、
まあ、でももう今もうあと8ヶ月しかやっぱりないので、
そう、ね、
もう決まったことを前提に、まあ、いかにも世界の人たちが日本に来て、うん、まあ、競技観戦しに来るわけですけれども、うん、まあ、まあ、快適にこの東京都で、
うん、
もうそして札幌で、うん、あのオリンピックを楽しんで、まあ、みんなでまあ、心を一つにしてオリンピックを成功させる、うん、まあ、その東京都民もそうですし、うん、日本全体でですけれども、うん、まあ、その、まあ、意識の醸成もそうなんですけれども、うん、やっぱりインフラ面とかをもうちょっと整えなきゃいけない部分はあるんじゃないかなとは思ってますけどね、うん、
なるほどね。いや、この前、ね、ほら、1ヶ月のラグビーのワールドカップが終わったじゃないですか、
はいはいはい、終わりましたね。
あれね、なんかお話聞いてるとね、あの想像以上に盛り上がったっていう風に、横浜なんか決勝戦の決勝だったんですけど、はい、だからなんかなんて言うんだろう、予測できるものと予測できないところってやっぱあるんだなってちょっと率直な感想としてちょっとあって、
そうですね、やっぱり私今回のワールドカップ見ていて、もちろんあのいろんな企業、大きい企業さんが参画していて、うん、あのまあ、みんなが盛り上がるようなイベントを開いて東京都と一緒に開いてたっていうのは一つ大きいと思うんですけれども、うん、やっぱりマスコミの力っていうのはすごく大きいなと思って、
うん、
あのこれまでのスポーツ競技って結構、まあ、可愛いアナウンサーとか有名な人を出して解説をちょこっとさせたりして、うん、まあ、それをみんな見たくて、例えばそれが、まあ、ジャニーズだったりとかでも何でもいいんですけど、
うん、
そこをこうメインで取り上げてたところが、うん、今回ってやっぱりルールとかもみんなわからないから、うん、そのラグビーにすごくフォーカスした報道が多かったんですね、どの局も。でそうするとスポーツそのものにみんなが興味を持って、知らないから知りたいっていう風になっていって、
うん、
まあ、見る人がすごく増えたっていうのも、うん、まあ、一つのこう盛り上がった要因じゃないかなっていうのは、うん、なんとなく見てて私は思いましたけどね。
そういえばその2年前に立候補されて、はいはい、 あれこの前フェイスブック見せたらあれ結婚されたんですよね。
あ、そうですね。
ね、
はい、
そうですよね、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
あ、で結婚式がこれから。
はい。
あ、なるほどね。いや、そうなってくるとこれ結構環境が変わるじゃないですか。
はい。
まあ、ご結婚もされてね、はい、あの2年前出た時は、はい、まあ、あのなんて言うんだろう、独身だったし。
そうですね。
まあ、そういう意味で言うと、いや、女性のキャリアを考えたときに、いや、僕も女子大と教えてるので、やっぱ彼女たち話を聞くと、やっぱ結婚するタイミングとか、やっぱそのキャリアどうするのかとか、やっぱ結構学生の時にみんなすごい悩んでるんですよね、うん、でその辺ってその中村さんはどう、まあ、
そうですよね、
そこまで考えてるのかっていうのもあるけどなんかちょっとその辺ちょっと今日聞いてみたいんですけど、
まあ、やっぱり20代はその私も選挙に出たりとか、うん、まあ、もちろん入社してその後選挙出て、うん、いろんな人生経験を、まあ、男女ともに踏める時期だとは思っていて、そして失敗しても許される時期だとも思っていて、
うんうん、20代はね、
20代は、うん、なので20代の間にその早く結婚もちろんする方もいらっしゃいますけど、私はまあそんなに当時から急いでいなくて、結婚自体は、うんうんうん、で、まあ、縁があって今回結婚することになったんですけれども、うん、やっぱり30代になると今おっしゃられた通り、こう結婚出産、女性の場合はですけど、うん、でさらにキャリアとしても、まあ、いろんな役がついて積み上がっていく時だと思うんですけれども、うんうんうん、まあ、それを考えた時に、まあ、そこでしかやっぱそれを経験したからこそ見えないものっていうのも、うん、まあ、たくさんあるんだろうなというのは、うん、まあ、結婚だけしかまだしていませんけど、うん、感じる部分はあって、うん、でそうすると今までは自分のことだけを中心にキャリアを積んでいくことを、うん、まあ、考えていたんですけれども、やっぱりそうではなくて家族とか、うん、あと周りの人たちのこともより深く考えるように、うん、まあ、なるんですね。で、うん、そうなると、うん、まあ、その次の選挙にもちろん出るつもりでいろいろ準備はするんですけれども、うん、ただその時期っていうのが果たしてその次の都議選の2年後なのか、その先また別の選挙なのかは、うん、まあ、その時になってみないとやっぱり分からないなっていう部分もあるので、うん、こう政治についてはキャリアをとても組みにくいのも、うん、特に女性にとっては組みにくいなというのは
やっぱありますよね。
ありますね。多分男性よりは全然もうちょっと難しいなといつも思うんですけれども。
そうですよね。
もともと男性社会で全然働き方改革が、うん、国会も都議会もですけれども、うん、別に進んでいるわけではなく、うん、まあ、企業の方が進んでいて、うん、まあ、その点、まあ、企業に属しながら、うん、自民党という党に属しながら活動していると、うん、まあ、感じることは、差を感じることは多いですよね。
そうですよね、はい、そうですよね。なんかね、やっぱり、いや、まだ民間企業だって働きにくい部分とか、
ね、
正直だ、それの、まあ、御社がってよりかはやっぱあるわけです。やっぱ
そうですね。まあ、私が今勤めている会社はフレックス制度等が整っているという意味で働き方改革は進んでいると思うんですけれども、うん、ただ、まあ、会社によってはなかなかそれさえも難しい会社もまだ多いですし、うん、ね、まあ、そこは本当は一番それを声高に語っている国会から変えていくべき、まあ、国の機関から、うん、公共セクターから変えていくべきだろうと個人的には思ってますけど、うん、なかなかそういう現実もないので、うんうん、ちょっとそこは、まあ、地方議会から変えていくのが、私はね、上の国会が難しいんであれば、やっぱ地方議会から変えていくのが、うん、まあ、女性の数を増やすとか、
そう
ね、もうちょっと働きやすくするとかっていうのは必要なのかなと思っています、
ね、個人的にはね、地方議会はなんて言うんだろう、あ、違うな、地方議会って、まあ、政党によって違うのかもしれないけど、駒にしか思われてない部分があって、なかなかそこからボトムアップで変えていけるのかなっていうのは、僕のね、地方議員を経験した立場からすると変わんないんじゃないかなっていうのはちょっと思うんですよね。
でもなんか変な話ですけど、それこそ東京って一番こう注目される、日本全国だと人が多いので注目されますし、まあ、そこの例えば23区とあと残りの市町村ですよね、全体、東京都全体が全部一斉に、例えば今こう国会で議論されているようなクォーター制だとか、
うん、
なんかそういうのを逆に取り入れてしまって、うん、で全部やったんだから、でこういう結果が結局出ました、でそれで良ければもちろん国会とかでも議論されるようにもっとなるだろうし、うん、まあ、そうじゃなかったらやっぱりやめた方がいいんじゃないかっていうふうにはなるかもしれませんけど、うん、まあ、実験する場合、そのなんていうのかな、新しい政治のあり方を作るっていう意味では実験させる場としてはいいんじゃないかなと、
そうです
ね、自分自身が出た場所なので思いますけど。
なんかね、国会の場合はほら議員内閣制じゃないですか、
はい、
だから、
まあ、そうですね、
まあ、今で自民党がやるぞって言えば、うん、そういうふうにルール変わるじゃないですか。
確かにそうですね。
地方議会難しいのは二元代表制なので議会に関わることに対して首長が
ね、
クォーター制とかって言えない、この関係性、
そうね、難しいですよね。
これ難しいんですよ、うん、
まあそこはまあうまくこう話し合いながら進めていくぐらいしかできないですもんね。
そうで、いやそのメディアそもそもが地方とその国の制度の違いとか、はい、その制度の違いによって何ができて何ができないかを実は理解してないので、なんて言うんでしょう、やっぱりね、まあ、中村さんみたいな発信力ある人がなんかねこう言ってくっていうのがやっぱり変える近道なんじゃないかなと個人的に思ってる。
まあ、確かにその私も自分の選挙の時に二元代表制の話やっぱすごく唱えたんですよね、うん、ただ全く伝わらなくて、
ね、
伝わらなさすぎて、そもそも多分自分の党側なりその味方側もよく多分分かってない部分も多少あって、
う
ん、その支援者の方たちも難しいことを言ってるみたいになっちゃうんですよね。
で
もその時やっぱそういうことでやっぱ自分の、ね、主張してたんですけど、うん、もっと分かりやすくそれがテレビとかで放送されたりすれば、うんうん、まあ、みんな制度を理解して、あ、こういう風になってるから今回はこの人に投票しようとか、その投票行動にもつながってくると思っているので、うん、
なるほど、
そこはあの自分も含めマスコミにも変えていただきたいなと、あの、
そうね、
常に思ってますけどね。
なんか中村さんみたいな人がいや、まあどういうキャリアを、ね、選ばれるかって多分今の段階でまだいろんな選択肢もあるからあれ言えない部分もあると思うんだけど、中村さんみたいなのがやっぱ国会議員になっていくと面白いんだろうなって、ね、今日お話伺っていて
そうですかね、うん、なんかまあもともと自分自身はあの生き方としてみたいな話になって恐縮なんですけど、まあ、自分のやることが世の中にいいインパクトを与えるっていうのが自分の元の目標なので、うん、まあ、それがやれる仕事っていうのが一つ政治家が分かりやすいっていうのもあってもともと政治家を目指していたので、うんうん、まあ、それが都政なのか国政なのか分かりませんけど、うん、ただやっぱりそういういろんな普段からこう生活してる中で、うん、まあここはこうだろうとかやっぱりここはおかしいだろうと思うところはしっかり伝えていくのは自分の今の役割なんだなっていうのは思ってますけどね、うん、まあ、それは企業とかにいて若い人でも同じだと思っていて、うんうんうん、やっぱり上に対して、まあ、大きい会社って、まあ、なかなか風通しが良くなかったりすると思うんですけど、うん、ただ若い人たちも多分上の人たちには分からない意見っていうのをたくさん持っていると思うので、うん、それを若い人たちが、まあ、一人で言うのか、まあ、やっぱり敵を作ると大変だから何人かで束になっていうのか別かもしれませんけど、まあ、上に伝えていくことでちょっとずつ新陳代謝が良くなっていかないと成長っていうのはないと思っているので、うん、まあ、それは国も企業も一緒だと思いますけどね。
ちなみにさ、はい、その2年前選挙出て、はい、でまた元の会社に戻ったんですよね、
はい、そうですね、
っていうふうに考えるとね、まあ、実はこの、はい、日本取引所グループ、はい、東京証券取引所を束ねてるこのグループ会社って、はいはい、むちゃくちゃリベラルだな、リベラルってかつまりその、何発想が幅広いというか、
そうですね、
世間のイメージとすごい真逆な、
まあまあ、例えば留学するときとかにこう留学サポートで会社を休業できる制度とかっていうのも存在していて、やっぱり自分の成長のためにもちろん仕事とか業務に差し支えがあったらダメなんですけど、
うん、
ただそうではなくて自分がこう世の中を良くしていくために活動することに、まあ、マイナスがないっていうところはすごくいい会社だと思いますけど ね、
いや、
は
い、僕ねその話を誰かにしたときに、え、その東京証券と、まあ、ここだ、ごめんなさい、日本取引所グループ、なんかやっぱ硬いイメージあるじゃないですか、そんな働き方ができるんだって結構みんな驚きますよ。だから
そうですね、うん、まあ、なかなか本当に柔軟だと思いますけど ね
素晴らしい会社だと思います、はい、なんかいや、ずっといろいろ話してて、もうね、
もう時間がそうです早かった、
そう、早いんですよ本当はもうちょっといっぱいねお話ししたいぐらいの時間なんですけれども、あっという間にちょっと時間が来てしまいました。なんか最後に一言もしあれば、はい、あとちょっとあるんで、
そうですね、やっぱりあともう東京オリンピックまで本当1年を切っていて、うん、もうやると決めたからには最後までみんなでいいものにしていきたいという思いが東京都民の一人としてあるので、ぜひ皆さん、あのこれからどうなっていくのかなって心配のする部分もあるかと思うんですけれども、オリンピックみんなで楽しく観戦できるように心を一つにしていきましょうというのが私からのメッセージです。
ありがとうございます、はい、今日はあのお忙しいところフレックスで来てくれたね、はい、はい、中村さん、
はい、
どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございます、
はい、この番組、あの過去の放送はすべて、ポッドキャストでも、配信しています、Spotify などで、番組名ジャズ・ザ・ドッツで、検索してみてください、それでは来週もこの時間にお会いいたしましょう。お相手は公共を再定義する PDC 代表の伊藤博隆でした。また来週。